もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは毎回横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。今回は12月14日に閉会した12月定例会の概要や常任委員会で話し合われた内容についてお届けします。お話を伺うのは厚生常任委員会の山形健二副委員長です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて12月定例会が終了しましたが、今回の定例会はどのような内容だったでしょうか。山形副委員長、まずは概要を教えてください。
はい、12月定例会は11月28日から12月14日までの17日間の会期で行われました。初日には横手市職員の定年延長に向け関係規定の整備を図るための条例制定、土地区画整理事業が終了したことによる条例の改正など5件の条例議案、天ヶ森スキー場や各地区の集会場など公の施設の指定管理者の指定に関する案件11件などが提案されました。また一般会計補正予算では保育所における園児の睡眠中の事故防止対策に必要な備品等の購入に対して補助をするための補正や、肥料価格高騰の影響を受ける園芸農家等の肥料低減による負担軽減を図るため、堆肥などを散布する機械等の導入経費の一部を助成するための補正、また新規立地企業や既存しない中小企業等に対し設備投資等にかかる経費の一部を助成するための補正等が提案されました。提案された議案は3つの常任委員会に付託され詳細に審議されました。
ここまで12月定例会の概要をお話しいただきました。市民の皆さんにとって身近な案件も含まれてますね。ではその他の動きについても教えてください。
はい、12月5日から7日まで行われた一般質問には10名が登壇し、現在市が抱えている諸課題についてさまざまな角度から質問が出されました。また12月7日には3件の追加議案が提案されました。3件のうち2件は条例改正案で、県人事院勧告を勘案して改正される秋田県知事の給与改正に準拠し、市長等と議員の期末手当の支給割合を改定するものでした。もう1件は補正予算案で、令和5年3月の JR ダイヤ改正により十文字駅が無人化されることを回避するための経費や、昨年度からの肥料価格高騰により多大な影響を受けている農家が化成肥料から堆肥有機肥料へ転換する取り組みを支援する事業に関する経費などが盛り込まれた補正予算案が追加提案されました。
追加議案3つのうちの1つが補正予算案で、その中の十文字駅のお話が気になったんですが、十文字駅が無人化ですか？
はい、1日平均の乗車人数が減ったことから、十文字駅が無人化となる旨の通知を JR から受けた市が、それを回避するため人員を配置し駅業務や維持管理を行う簡易委託を受けるための経費が補正予算で提案されました。市南部におけるにぎわい創出を図る副拠点エリアにある駅ということで、本会議や常任委員会でも議論が交わされました。
横手市が駅業務の簡易委託を受ける、どんな内容だったんでしょうか。
はい、予算決算委員会の総務文教分科会で市で配置する職員の業務について質疑があり、当局より現在設置されている券売機が撤去されるため、ポス端末により対面で 切符販売を行う。その他トイレなどの清掃や冬期間における階段の簡易的な除雪など駅舎の維持管理を想定しているが、ホームの雪下ろしなどはこれまで通り JR で実施する。詳細については委託を予定しているシルバー人材センターと JR 市の3社で詰めていきたいとの答弁がありました。
十文字駅について、その他の質疑や採決結果についても教えてください。
はい、乗車人数が少なかったことによる無人化とのことだが、今後増加した場合はどうなるかとの質疑に対して、当局より定期券以外の乗車人数が1日120人を下回るというのが JR 側の無人化の基準であるが、再び120人を超えた場合は JR としての人員配置を考えるという話を伺っているとの答弁がありました。分科会では出席者規律全員により可決、最終日の本会議でも規律全員により可決されました。
ひとまず十文字駅は無人駅にはならずに済んだということですね。このほか、この追加補正予算案には肥料価格高騰により多大な影響を受けている農家さんへの支援も盛り込まれてましたね。
はい、昨年度からの肥料価格の高騰を受け、化成肥料から堆肥有機肥料へ転換する取り組みを支援する事業の費用が提案されました。農業関係では他にも燃料や光熱水費の価格高騰の影響を受けている施設園芸農家への支援事業費や、コロナ禍や輸入飼料価格の上昇の影響を受けている畜産農家に対する支援事業費も盛り込まれました。
こちらはどのような議論があったのか教えてください。
はい、予算決算委員会産業建設分科会では委員より、堆肥有機肥料へ転換する取り組みとして堆肥や有機肥料、散布機械等の購入に対する助成となっているが、この先補助がなくなったとき元に戻ってしまうのではないかと危惧するところもある。意気込みのある農家は今が転換点だと気づいて動いている。有機を継続的に使っていけるような体制を構築し戦略的な予算を打ち出してほしいとも思うがどうかとの質疑がありました。
これについてはどのような答弁があったんですか？
はい、当局より今回の支援は物価高騰対策の地方創生臨時交付金を活用していることもあり、堆肥散布機械の導入については農家に取り組み内容を提出してもらい追跡調査を行うことも要件としている。事業を利用する農家には丁寧に趣旨説明し JA と連携して周知を図っていきたい。また今後の農業施策を構築する上で農産物の付加価値を高めブランド力向上にもつながる有機農業の推進を念頭に置き事業を検討していきたいとの答弁がありました。
今後のことも見据えて堆肥や有機肥料への転換を推進するという事業なんですね。さて、これまで総務文教分科会と産業建設分科会の内容をお聞きしてきました。厚生常任会で話し合われた内容についてもご紹介いただけますか？
はい、厚生分科会では園児の睡眠中の事故防止対策の備品購入に対する補助について、その前に購入した施設があるならば厳しい経営状況などを鑑みると遡っての支援を市独自に検討するべきではとの質疑があり、当局よりこの補助が出る前に備品を購入した施設のあるなしについては把握していない、現在保育所等の指導監査を行っているので提案内容についても確認するとともに各施設が同じ安全基準を示しているかという部分に関しても今後さらに確認していきたいとの答弁がありました。 また厚生常任委員会では医療・介護・保育などのエッセンシャルワーカーの労働環境改善や賃上げを望む陳情が2件審査されました。
コロナ禍が長引く中、医療・介護・保育といった現場で働く方々を取り巻く状況、依然として厳しいんですね。
はい。安全・安心の医療・介護実現のため、人員増と処遇改善のため国に意見提出を求める陳情については、委員から長引くコロナ禍でますます人手不足が深刻になっていることは皆さん承知だと思う。医療・介護の現場の受け入れ体制が充実しなければ、市民の命に関わる重大な状況にあると思う。さらに、新たな感染症や災害に備えるため、公立・公的病院を拡充・強化し、保健所の増設など公衆衛生体制を拡充することについては、何年も前から要望しているが、もっと要望していかなければ、結局今崩されようとしているという意味で、国への訴えを強めるべきと痛感し、この陳情に賛成すると賛成の立場から討論がありました。医療、介護、保育、福祉などの職場で働くすべての労働者の大幅賃上げのために国に意見書を提出求める陳情についても賛成討論があり、委員会では2件とも採択すべきものと決定しました。
さて、再び本会議に話を戻したいと思いますが、本会議での全体的な採決の結果についてお願いします。
はい。最終日の本会議では、各委員長から委員会の審査結果の報告を受けた後、議案などの採決が行われ、市長提案の議案31件は全て可決されました。また、陳情では先ほどお話しした陳情2件が採択され、1件を不採択、1件を継続審査とし、請願1件は継続審査としました。また採択された陳情2件を受けて、議会側で提案した国の関係機関に提出する意見書案2件も可決されました。
今回の定例会でも市民の皆さんに身近な案件がたくさんありましたが、議案はすべて可決されたということですね。最後に山形副委員長からリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい。皆さん、今年最後のもっと教えて横手市議会の担当させてもらいました厚生常任委員会の副委員長山形健二です。雪も冬も本気を出してきましたので、皆さん雪寄せや車の運転などぜひ気をつけて、怪我のないようにお過ごしください。また来年お会いしましょう。
毎月第2、第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。今回は12月14日に閉会した12月定例会について、全体の概要と常任委員会で話し合われた内容について、厚生常任委員会の山形健二副委員長からお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
12月定例会については、1月15日発行の横手市議会だより、あなたと市議会第74号にも詳しく書かれていますので、ぜひご覧ください。次回の放送は新年1月9日です。前半は議会だより第74号について、横手清涼学院中学校の生徒さんと一緒に、後半は厚生常任委員会の行政視察報告をお送りしますので、お楽しみに。来年ももっと教えて横手市議会をぜひお聞きください。